ッセージの聖書箇所をお読みいたします。本日のメッセージの聖書箇所は詩編27編
1節から14節です。詩編27編1節から14節、旧約聖書の957ページになります。それではお読みします。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかったとき、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こっても、それにも私は動じない。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌を歌おう。聞いてください主よ、私の呼ぶこの声を。私を憐れみ、私に答えてください。あなたに語って代わって私の心は言います。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神よ。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいます。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがいますから、私を平らな道に導いてください。私を敵の意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に向かい立ち、暴言を吐いているのです。もしも私が生ける者の地で、主の慈しみを見ると信じていなかったなら、待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ。以上の箇所から、心の歌と題しまして、鴨志田先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
今週から、笠松教会の皆さんと共に、礼拝を捧げできることを大変嬉しく思っております。先週この中野集会とまた2つのですね祈祷会で、すでに皆さんと何人かの方とですねお交わりをさせていただいて、とてもこう嬉しく思いました。特にこの祈祷会でですね、この詩編の27編をこの礼拝に先立って一緒に学びをいたしました。参加をされた方は少し驚いたかもしれません。どうも聞いていると今までですね、この高松先生がこうずっとお話をしてくださっていたようですけれども、あの私が祈祷会をするときはこう私が話すというよりはできるだけみんなに話していただきたいというですね、そういう思いがあって、ここに何が書いてありますかってこう質問をするわけです。そうすると皆さん答えなきゃいけないので、こうちょっとねこうピリッと緊張するというかですね、あのそんな気持ちになった方が多いのではないかなと思っています。この私が願っていることはの、まあ、一つのとても大切なこととして願っていることは、こう皆さんが自分で聖書を読んで 聖書を理解することができるようになる、まあ、それが私のこう大きな願いです。まあ、そういうこともあってですね、この学び祈祷会をするときにはこうできるだけこう自分で聖書を読んで、これがどういうことなのか、まあ、それをこう自分でこう読み解いていっていただきたい、まあ、そんな願いを持っております。この2つのこう祈祷会は今オンラインでやっておりますけれども、このオンラインが苦手という方もいると思います。あの教会に来たら楽なのにっていう方もあると思いますので、もしあの教会で私教会に来ておりますので、その時にですね、教会に来てくだされば一緒に教会でやりながらこうオンラインも同時にすることができると思いますので、まあ、ぜひ声をかけていただきたいなというふうにも思っています。で、今日はこの詩編の27編をこう一緒に皆さんと一緒に、まあ、読んでいきたいと思っているわけです。この特に私はこの詩編27編が、まあ、好きな聖句の一つです。まあ、そういうこともあって何度も何度もこの詩編を読むことがあります。で、まあ、その一つの理由は、まあ、今日の説教のタイトルにもつけたんですけれども、まあ、この詩編をこう私の心の歌、まあ、そんなふうに思っているんですね。この私事で初めて恐縮なんですけれども、昨年の4月にこう教団の総会がありまして、同盟福音のこの代表役員という責任を仰せつかってしまったわけです。で、まあ、以前もあの代表役員をしたことがあるんですが、この私たちの教会、今27の教会がありますけれども、この今こう牧師のいない教会がこうやはりいくつかあるわけです。まあ、この笠松もこう今ね、こう芥見とこの笠松と私一緒に見牧をさせていただいていますけれども、この牧師がこう病気になって休んでおられるとかですね、まあ、そういう教会があると、その教会のこうフォローに行ったりする仕事が入ってきます。あるいはこの教会でトラブルを抱えている教会っていうのはいくつかあるわけですね。で、そういう中には、あの牧師が、ちょっとこう疲れてしまってですね、もうこれ以上できないっていう、そんな思いになってしまう教会もありますし、あるいは教会の人たちがもううちのこの先生やだっていうですね、そういうケースもあるわけですね。で、そうするとそういう相談がこの教団役員会に上がってきて、でそれぞれこう何があったんですかとかっていう話を聞きながら、このその問題をこう対処していかないといけなくなるわけです。で、そのどうしようもなくなっているので、まあ、教団役員会にこういう話が上がってくるわけですけれども、この当事者でもないものがですね、このどうしようもなくなった問題を解決するというのはこうなかなか大変なんですね。で、どうしたらいいんだろうかってこう一生懸命こう思い悩みながら祈るわけですけれども、こう心の中でこう愚痴みたいなものが出てきてですね、このなんでこんなことやらなきゃいかんのだろうみたいにこう思うこともあるわけです。で、そういう時に詩編の27編を私は読むんですね。まあ、声に出して読むようにするわけです。そうすると一節にこういうふうに書いてあります。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。もうここ一節読むだけで、あ、なんとかなるかもっていうですね、まあ、そういう気持ちにこう自分の心をこう立て直すことができるわけです。この一節声に出して読むだけで、こう私の心の中に何かこう核になるようなですね、自分を支えてくれるようなものが、あ、私にはあるんだなっていうことをこう確信することができるわけですね。こう自分を支えてくれる言葉がここにある、まあ、そんなふうに思うわけです。この私たちはこう生活の中でいろんな状況に置かれることがあると思うんですね。で、そういう時に自分を支えてくれる言葉というのは自分の中から出てくることはないわけです。私たちを支えてくれる言葉というのはいつも外から聞こえてくる言葉です。で、しかもそういう言葉はこう私たちに対してこう気を使ったり遠慮したりですね、 こうなんとかこういいこと言ってあげなきゃいけないんだろうなみたいな、こうそういうこうなんていうかな、憐れみの言葉というかですね、そういう言葉ではなくて、この私たち自身を支えてくれる言葉があるとすれば、そういうそれは誰かが不意に投げかけた言葉というのではなくて、やはりそれは神様の言葉なんだと思います。神が私たちに向かって語りかけてくださる言葉であるので、私たちはその言葉によって支えられるわけです。私には今中学1年生になった娘がおります。その娘がですね、小学校の1年生の時に私に言ってくれた言葉をこうよく覚えているんですね。私が今お話をしたように、大切な言葉は外から来るっていうのをこう日曜日の説教でお話ししたことがあるんです。そしたら娘がその日の夕食を食べていた時に私に向かってこんなことを言ったんですね。お父さん、私お父さんの言う大切な言葉は外から来るっていうその言葉がよくわかるって言ったんです。こうその時まだ小学校1年生です。さすが我が娘だなと思いながらですね、こう感心して聞いていると、なんでそう思うのってこう聞き返してみたんです。すると娘がこんなことを言ったんです。なんでこんな簡単な問題を間違えるんだと私や妻が子供に叱ることがあるんですね。でそういう言葉を聞くと、私は心の中でなんで私はこんな問題もできないんだろうってこう自分の頭の中がこうぐるぐる回ってくる、そんなことをこう娘が言ってきたんですね。なんか申し訳ない、小学校1年生の娘にこうよっぽどきつく家で当たってるんだなとこう自分でこう反省するわけです。でもこう娘が続けてですね、でも神様はそんな意地悪なことは言わないのって続いたんですね。もうちょっと嫌になっちゃってですね、もうなんか出来の悪い親でごめんなさいっていうそんな気持ちにこうなるわけですけれども、でもこう我が娘ながら、あ、そうか、神様の言葉は私を支えてくれてるっていうふうに思うんだなと思ってこう感心してですね、まあそれでメモに書いたのでこうやってお話できるわけですが、この神様が私を支えてくれるっていうそういう思いというのは、こう小さくてもこう、ああそういうふうに感じることがあるんだなっていうのをこうその時にこう私自身こう学ばさせられたわけです。この私たちを支えてくれる言葉というのは外側から響いてくる言葉、それは聖書の言葉、神の言葉です。どれほど私たちが気落ちしていたとしても、どれほど私たちが悲しみに支配されていたとしても、どれほど私たちが困っていて悩んだりしていたとしても、神様の言葉が聞こえてくるときに私たちの中で何かが起こります。そうすると自分が神様によって確かに支えられているんだというそういう経験をその時に私たちはすることができるわけです。今日の詩編はダビデの歌というふうに書かれていますから、ダビデがその生涯の中で恐れを感じたり不安を抱いている時の状態が、まあ、ここに記されているわけです。で特にこの後の2節と3節を読むと、どうもダビデに敵が襲いかかってきていて、そういう、こう自分を襲いかかってくる、自分を攻撃してくるような人たちがいるような中にあったとしても、私は動じないでいられる、私は大丈夫ですと言えれる、まあ、そんなことがここに書かれています。で4節から6節を読むと、この祈り手の願いが書かれています。4節にこうあります。一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと。この主の家というのは、まあ、この後読んでいきますと幕屋という言葉が6節に出てきますから、 この、まあ、幕屋のことですね、モーセの実家があって、まあ、テントみたいなのを張ってですね、そこでこうイスラエルの人たちは香を焚きながら、まあ、その香の煙の中に神様が臨在されるというふうに聖書に書いてありますから、まあ、そういうところに行って神様に会いに行っていたわけです。でダビデはそのいつも神様を近くに感じていたいので、この幕屋にずっと住んでいたい、まあ、そんな気持ちだというふうにここで言っているわけです。この皆さんにとって教会という場所、あるいは礼拝という場所はそういう場所になっているでしょうか。礼拝に来て神様の前に出ると、神様の清さに触れて、ああずっとここにいたいなと思うでしょうか。それとも早く帰って一週間取りだめたビデオを見て、あるいは今日は日曜日なので休みたいな、もう少しでも早く家に帰りたいなと思っておられる方もひょっとすると中にはあるかもしれません。あるいはせっかく日曜日なので礼拝なんか行かないで、今日は買い物に行ってですね、こう楽しくもう一週間のうさを晴らしたいんだというふうに思っておられる方もあるかもしれません。けれどもこうずっとここにいて神様を感じながら、神様を礼拝して神様に賛美を捧げて、ああ私は神様に触れられていただいていて幸せだなと感じることができるんだとしたら、それは素晴らしいことだなと思います。この主のそばにいる幸いが、こう私たちの中の、私たちの生活の中でこうなかなかこうリアリティが感じられなくなっているのだとしたら、少し残念だなと思います。神様が一緒にいてくださるその感覚よりも、まあ、ソファーでくつろいでいた方が気楽だなと、あるいは買い物に行った方がいいな、そういうふうにこう感じているんだとすると、なかなか神様の言葉が響いてこないのかもしれません。主は私の光、私の救い、まあ、そのように神様に告白できるほどに神様のお姿が見えている、それが私たちにとって幸いなんだと思うんですが、そのお姿が見えていないんだとすると、私たちはどうしてもこう他のことで気を紛らわして、他のことで慰めを得て、まあ、そんな風になってしまうのかもしれません、まあ、それが私たちの悲しい現実なのかもしれません。でもちろんダビデの時代はまだ聖霊が与えられていませんでしたから、ですから幕屋に行って そこにいないと神様が感じられなかったわけです。けれども私たちには聖霊が与えられていますから、実は家にいてソファーでくつろいでいても、あ、このここに神様がいてくださるんだというですね、そういう慰めを私たちは今感じることができるようになっているので、別にいつもね教会に来なくちゃいけないということでなかったとしても、私たちの毎日の生活の中でも私たちは神様を感じながら、この幸いな平安な時間を持つことができていくと良いなと、そんなふうに思います。けれどもこうなかなか神様が私を包み込んで、神様の光で抱かれていて平安でいられるというふうに感じられるよりも、むしろ今気になっていること、今困っていること、あるいは自分に降りかかってきている病気のこと、まあ、そういうことが気になってしまって、なかなか神様を感じられなくなってしまっている、まあ、そういうことが私たちの中には多いのかもしれません。そういう時私たちはどうしたらよいのでしょうか。その問題の答えがこの詩篇には書かれています。この詩篇の後半の7節以下に移っていくと、この詩篇の祈り手の祈りはこう悲しみの色を帯びてきます。どうか御顔を私に隠さないでください、あなたのしもべを怒って押しのけないでください、見放さないでください、見捨てないでください、そんな言葉が続いています。 この祈り手は自分に言い聞かせているわけです。8節、あなたに代わって私の心は言います、私の顔を慕い求めよと。あるいは10節にはこうあります、私の父私の母が私を見捨てるときは主が私を取り上げてくださいます。両親が子供を見捨てるなんていうようなことはこうなさそうに感じることですけれども、けれどももしそういうことがあるとすれば、それはよほどの事情がある、もうどうしようもない、両親でもどうしようもないような状態に置かれているとき、もうそうせざるを得ないようなそんな状況に置かれることがあるのかもしれません。けれどもそんなことがあったとしても、主が私を取り上げてくださる、主が私を守ってくださるはずだ、そういうふうにダビデはここで信じたいと思っているわけです。けれどもよく読んでみると、置かれている状況は一生懸命神様にお祈りをするんですが、神様がお祈りを聞いてくれているようには思えない。神様は私のことを無視しているんじゃないか、そんな思いがこのダビデの中にはどうもあるようです。神様は私を救ってくださるに違いない、そう信じているけれども、一生懸命お祈りするけれども、なかなか神様の姿が見えてこない、あるいは神様が私に心を向けてくださっているとは思えない、まあ、そんな姿がここに描き出されています。前半の祈りは、まあ、この祈り手の良い状態の時です。神様がいてくださって私は大丈夫ですというふうに言える時の状態です。後半はというと、厳しい状況に置かれている時の姿が出てきています。この祈り手の信仰がなくなったわけではないわけですけれども、けれども神様がどこか遠くに行ってしまっているように感じられる。この私たちの人生というのはいつもこの二面性があるんだと思います。ああ本当に神様が私を守ってくれていて嬉しいと感じれる時もありますけれども、ああ神様は私を今ちょっと見えてないのかなとかですね、私を何か懲らしめようとしているのかな、そんなふうに感じてしまう時もあります。それが私たちの信仰の生活のこう現実的な姿なのかもしれません。いつも良い時ばかりではいられません。そういう中で私たちはいつの間にかこう心の中で折り合いをつけることを習得していきます。自分の信仰が少しずつ薄くなっていくようなことを感じながら、他のことで気を紛らわすことでなんとかそれを乗り越えていこうというふうにすることが私たちはあるんだと思います。電子レンジの祈りという言葉があります。私が作った言葉なのでそれほど有名ではありません。電子レンジで3分何か温めるためにね、こう回すとチーンといってこう温かいものが出てくるわけですけれども、私たちはお祈りをするとき、そういう電子レンジの祈りのように神様にお祈りをしたら3分後にはチーンって言ってあったかい答えが返ってくる、そういうものを私たちはこう期待していることが多いのかもしれません。即効性のある祈りと言ったらいいでしょうかね。こうすぐに問題解決するといいのに、まあ、そんな思いを私たちは持ちやすいわけですけれども、この神様はお祈りしてもなかなかすぐに答えをくださらないことが残念ながら多いんですよね。この詩編の11節にこう書いてあります。主よあなたの道を私に教えてください。この気づきが大切なんだと思います。あなたの道を教えてください。私の道じゃないんですね。神様の道を私たちは歩むことが許されているわけです。 私のところに神様を呼び出して、そして神様が私を支えて、その私たちの行きたいところに行かせてくださるということではどうもないわけです。大事なことは、神様が何を願っておられるのか、そのことを私たちが受け止めていくことです。そしてその神様の道を歩んでいくことです。13節にこうあります。もしも私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったなら。ちょっとわからない日本語ですね。何が言いたいんだろうって思いますけれど、新共同訳聖書にはこういうふうになっています。私は信じます、命ある者の地で主の恵みを見ること。瞬間訳のニュアンスは、信じられないことがあるだろうかという、まあ、ニュアンスなんですが、まあ、翻訳としては多分原文を訳すとそういうふうに訳す方が正しいんだと思いますけれども、どういう意味かというと、この新共同訳のようなですね、私は信じます、神は私は神の恵みを見ることができる人生になる、そう私は信じています、それがこの13節でこう語ろうとしていることです。そうするとこの詩篇の結論は、まあ、14節に至るわけですが、待ち望め主を、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。待ち望むことが大切だという、まあ、結論になるわけです。聖書を読むとき、神様の言葉を聞くとき、私たちはいつも待つということを経て、そして神様の御業を味わうことができるようになります。で、この待つ、電子レンジの祈りのように祈ったらすぐ答えが来るというのではなくて、この待つというのが大事なんですね。ポーランドの牧師で詩人でもあるトゥファルコフスキーという人の詩にこういう詩があります。あなたが祈るとき、神はあなたの中で息をなさる。祈るならちょっと待たねばなりません。すべてのものには時があります。預言者はそれを見抜いています。絶えずおねだりばかりしているような人は望みに生きることをやめています。驚くべきことが熟して実りをもたらすのはなお将来のこと、まだ熟成していないのだ。しかしやがてそれは必ず出来事となります。主はそのことをご存知です。真夜中に忙しがり屋はあんなにせわしくして一体どこに行くのでしょう。愛は信じ、友情は理解します。待つこともできないなら祈らないでください。まあ、こんな詩があるんです。加藤恒明先生の説教の中に、まあ、出てきていた詩です。まあ、直訳なので、まあ、少したどたどしいかもしれませんけれども、こう意味はよくわかるのではないかと思います。中にこうドキッとする言葉がたくさんあります。祈るならちょっと待たねばなりませんとか、絶えずおねだりばかりしているような人は望みに生きることをやめています。あるいは待つこともできないなら祈らないでください。私たちの人生には良い時もあれば悪い時もあります。そしてその間、多くの時間私たちは祈りながら過ごします。それは主を待ち望む時間です。待つということは望みに生きているということです。そこに信仰があります。神への期待する心がそこにあります。この詩篇の27編は私たちの信仰の歌、私たちの心の歌、そう言っていいと思います。ぜひこれを自分の祈りにしていただきたいと思っています。 良い時もあれば悪い時もありますけれども、神はそこで私たちをご自分の道に招き入れようとしておられます。そして私たちは神を待ち望みながら、神を期待しながら、神を見上げてお祈りをしていく、それが私たちの信仰です。お祈りをいたします。主なる神様、私たちに祈ることを教えてください。あなたは私たちが祈ることを待っておられますけれども、私たちは祈っても祈ってもその祈りの答えが返ってこないような、不毛な祈りをしているように感じることがあります。あるいは多くの困難や多くの問題を抱えながら、その解決の道が見えなくて苦しんでいることがあります。主よ、どうかあなたに祈りながら、あなたの道にどうぞ私たちを導いてください。そして平安をいただいて、待っている間もあなたがそこにいてくださることをどうか受け止めていくことができるように、私たちを支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。